ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。上川陽子外務大臣は3月17日から20日までアメリカ合衆国のニューヨークを訪問し、現地時間3月18日国連本部において議長として核軍縮・不拡散に関する安全保障理事会閣僚級会合を主催しました。今回の会合は昨年の国連総会一般討論演説において岸田総理大臣が核兵器国を具体的な核軍縮措置に巻き込むことが重要であり、日本は安全保障理事会非常任理事国として核兵器国と非核兵器国の間の議論を促進する旨述べたこと等を踏まえ、日本として初めて核軍縮・不拡散を議題とする安全保障理事会閣僚級会合を主催したものです。上川大臣はこの会合において我が国としてのステートメントを実施し、ロシアや北朝鮮等による核兵器のない世界に逆行する動きに対して国際社会が一致して声を上げていかなければならないことを強調しました。続いて同じく現地時間3月18日、上川外務大臣はグテーレス国連事務総長と会談を行いました。その際、二人は北朝鮮による弾道ミサイル発射に触れつつ、拉致問題を含む北朝鮮への対応等についても意見交換を行いました。また同じく現地時間3月18日、上川外務大臣は日本とともに安保理非常任理事国を務めているモザンビーク共和国のベロニカ・ナタニエル・マカモ・デリョーボ外務協力大臣と懇談を行いました。この懇談において上川外務大臣は北朝鮮による弾道ミサイル発射に触れつつ、拉致問題を含む北朝鮮への対応等について説明しました。そして両大臣は安保理非常任理事国として一層緊密に連携していくことで一致しました。さらに同じく現地時間3月18日、上川外務大臣は米国のリンダ・トーマス・グリーンフィールド国連大使と会談を行いました。二人は核軍縮・北朝鮮による弾道ミサイル発射に触れつつ、拉致問題を含む北朝鮮への対応等について意見交換し、日米間の協力を進めていくことで一致しました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
4月10日に韓国では国会議員選挙がありました。結果は与党国民の力が108議席、野党共に民主党が175議席を獲得をしたと。まさに与党惨敗、そして野党圧勝と、そういう結果になったわけでありますが、与党の敗因ということについては、いくつも指摘されているところですけれども、特に物価高で庶民生活が非常に苦しいという状況をユン・ソンニョル政権は改善できないというままに来たということ、それとユン・ソンニョル大統領のいわば政治スタイルといいますか、国政運営スタイルというものが独断独善的な姿勢だということが言われて、それに国民の多くが非常に拒否感を持ったということが大きな要因であったかと考えられます。今回の選挙では4年前の選挙とは異なって、20代30代特に女性の、が野党を支持するということが特徴的であったわけでありますが、それはやはり経済的な問題、あるいはユン・ソンニョル大統領の政治姿勢というようなものに若い世代20代30代が拒否感を持つ、特に女性が拒否感を持ったということであったかと思います。いずれにせよ、これで、ユン・ソンニョル政権の今後の政権運営というのは、困難になったと言っていいわけでありますが、与党は100議席は超えましたので、少なくともユン・ソンニョル大統領が今後弾劾をされる可能性というものはなくなりました。しかし、ユン・ソンニョル政権が実現をしたいと考える法案というものが国会で、通らないと、通過しないという、そういう厳しい状況にはなったかと思います。さらに、分極化と言いますか、それが強くな、それがより深まると考えられると。で、共に民主党は、いわばイ・ジェミョン党という形になりましたし、したがってより急進化していくと考えられるということがありますので、そうやって政権批判を強める野党イ・ジェミョン党との間で、やはり韓国政治というのはより一層分極化の様相を強めていくということが考えられるかと思います。一方、外交安保政策、安全保障政策ということになりますと、これは大統領の裁量が大きいということがありますので、今回の国会議員選挙の結果によってですね、大きな路線変更はないと考えられます。ただし、対日政策については野党の批判というものがより強まり、それとともに国内世論もより批判的になるという可能性があろうかと思いますし、特に韓国政府が日本に一方的に譲歩したということについての不満というものが強いということを考えますと、今後は、元徴用工問題でですね、韓国政府が作った財団に対して日本企業が寄付をするというような、そういった支援策をですね、日本側も考える必要が出てくるかもしれません。ユン・ソンニョル政権にとってより大きな課題ということになりますと、日米韓3国の 協力、まあ、これを制度化するというの、これがまあ非常に大きな課題になると、まあ、もちろんそのためには日韓協力、特に安全保障面での協力というものがより重要になるということは当然であります。まあ、来年2025年は日韓国交正常化60周年ということになりますので、まあ、そこで、韓国政府は、ユン・ソンニョル政権はより強固な日韓協力の基盤というものを作りたいと考えているようでありますし、まあ、それはユン・ソンニョル大統領にとっては自分の、政治的なレガシー、政治的な遺産になるということもありますので、まあ、後戻りしない日韓関係を構築するということについて、まあ、少なくとも2025年、まではユン・ソンニョル政権はその方向で、向かっていくということが考えられるかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、小柳ルミ子で瀬戸の花嫁をお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。いかがでしたでしょうか。小柳ルミ子で瀬戸の花嫁をお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。